上質な天然水を育むのは美しい山々、その大自然が水を生み出す過程を都会で再現したミネラルクリスター。キッチンだけでなく全ての蛇口からミネラルウォーターが使える上質な暮らし、ザ・ミネラルクリスターで検索。
大野隆のロマンチックラジオ。
さて今週も素敵なゲストをお招きしまして、大野隆のロマンチックラジオをお届けしていきますね。もう皆さんも多分お世話になってるんではないでしょうか。ということで、アニーのお気に入り、あの人と星に優しいアニーグループのですね、今日はお客様係総責任者二枝貴晴さんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。
どうもこんばんは。
こんばんは。はあ、ちょっとなんかあれですね、リハーサルと声を変えてきましたね、ちょっと二枝さん。二枝さん、いろんなお話をですね今日お伺いしていきたいなというふうに思ってるんですけど、はい、まずあの名刺をいただいてですね、はい、アニーグループお客様係総責任者というこの肩書きは何なんですか。これは
もともとアニーのお気に入りをオープンした時には、はい、毎日私もあのレジに立ってたんですね、はい、でそういう部分で、うん、まあ、店長さんがいて、はい、まあ、私は何かなと思った時に、うん、まあ、はい、ね、雑貨屋さんで社長という名刺もなんか硬いんで、はい、うん、はい、まあ、お客様係になろうということで、はい、お客様係になって、で現在、はい、複数名お客様係がいますので、うん、まあ、その総責任者をやりますと。
そうですか、はい、いやでもあれでしょ、代表取締役なんでしょ。もともとはっていうか今、まあ、
登記上はですね、
登記上は、はい、はい、はでもなんかこういうふうにその代表取締役っていう名刺よりも、はい、あのお客様係総責任者と書いていただくと、はい、なんかこう親近感が湧くといいますか。
ありがとうございます。
柔らかい感じがしますけども、はい、二枝さんにお話を伺っていきますが、二枝さん、あの高校卒業されて、はい、どういう風な経緯で今のお仕事っていう感じになったんでしょうか。はいはい、
あの高校卒業しましてね、はい、京都に、うん、あの2年間ほど学校行ってたんですね、はい、で、あの、まあ、元々着物屋さんの長男だったもんですから、は
い、そうなんですね、
京都に行ったんですが、はい、ちょうど20歳の時にいろいろ家業の方でドタバタありまして、はい、うん、それであの途中で卒業させていただいてですね、はい、博多に帰ってきたと。
博多に帰ってきたと、はい、ただでもやっぱり大学でもうちょっとっていうのはなかったんですか、その時って。
それがですね、はい、最初はあの、まあ、父との約束で3ヶ月だけ休学しようというふうになったんですね、はい、うん、ただ3ヶ月間あの一生懸命こうね手伝ってたらですね、はい、やっぱ何でも本気でやれば楽しいじゃないですけど、はい、うん、もう学校行くより楽しいぞみたいな感じになりましたね。はい、
そうなんですね、はい、大学はちなみにどういったお勉強されてたんですか。その
もともとは私、はい、高校入る時も、うん、大学の時もスポーツでちょっとね、はい、行ってるんですが。
何のスポーツされ
てたんですか。剣道だったんですね。
はあ、はい、そうですか。
ですからあの中学から高校、はい、まあ、大堀高校というところなんですが、うん、まあ、剣道で行った、はい、まあ、大学もそういう感じで、うん、でもともと何を学びたいというよりももうスポーツをね、はい、極めたいという方が強かったんですけれど、まあ、あの家業がねいろいろあったんで、うん、これはもうちょっとそれどころじゃないやろうということで社会人になりました。
そうなんです。いや剣道と言われてちょっと納得した部分があります、はい、なんかこうあまり間合いに入ってたらいけないなというのがこうちょっと今日スタジオに入ってきた時にそういうオーラをまとってたのでそうですか、はい、でそのまあ休学中に、まあ、あのお仕事を手伝って、はい、ただそれがものすごく面白くなったと。
そうなんです。
どこにその面白さを感じたんですか。
まあその時にですね、まあ、私なりに大学時代にいろんなアルバイトしてて、はい、一つの気づきがあったんですね、うん、そのいろんなことは社会人でもができるけど、うん、アルバイトでもノウハウが分かれば結構社会人並みに営業できるんじゃないかと思ってたんですね、はい、それで3ヶ月間の間、はい、まあ、女子高校生の方、うん、短大生大学生の女の子たちをたくさん採用しまして、うん、はい、それでなんていうんですかね、その人たちにショーに出てもらって、それでお友達にね、うん、そのショーを、うん、まあ、見に来てもらってよと、うん、だ結構お友達が出ると言ったら来ますよね、はい、うん、でその横で着物を販売させていただくというイベントをやって、はい、これが正直な話予想以上に反響がありましてね、
はい、これはでも着物屋さんっていうとどうしても固いイメージがあるのが、はいはい、それが例えば学生の皆さんが、はい、っていう、まあ、ちょっとお手伝いもいただいたと。
そうなんです。まあ、それで、その学生さんと面識があるのは私だけですので、うん、はい、まあ、 着物ってね、あの買っていただいてすぐに渡せるもんじゃないので、うん、やっぱり採寸して、ね、縫製して、うん、お仕立て上がりになって、だいたい1月半ぐらい、うん、2ヶ月後とかに配達するじゃないですか、はい、まあ、そういうのもあって、これ3ヶ月でね、はい、あれだったらこのその後の分は誰がどうやって配達するんだろうって思った時に、うん、はい、まあ、いろいろ考えまして、うん、まあ、これも天のメッセージじゃないかということで、まあ、早期卒業を決めたと。
あ、そう、もうそこで多分もうその自分の責任というか仕事においての責任がやっぱそこに発生したってことですね。
そうですね、あ、もうとてもあのそれは楽しかったんですね。
はい、そうなんですね、はい、でそこからまあ大学をまあ早期卒業されて、はいはい、で家業を手伝っていくわけじゃないですか、はいはい、楽な道じゃなかったんでしょうね。もう
そうですね、あのどん底まで落ちてましたので、はい、約6年近く、うん、本当に一日も休みなく、はい、本当に夜中もね活動するみたいなね、はい、あの感じでやってましたね。
20代の前半から6年間やっぱりこう遊びにも行かずってなると、これ相当辛かったんじゃないですか。
いや、それでもやっぱ本気でやってると結構面白くて、はい、なんていうんでしょうかね、例えば展示会のね、うん、ご案内とかいう時に、はい、もう皆さんがお客様たちが起きられる前にね、うん、家にそーっと玄関のところに花を置いていって、はい、ね、本日のイベントお待ちしておりますよなんて言うとね、新聞取りに行く時に何これみたいな感じで、
そうなんですね、
そういうその企画とか、うん、そういうものがこう好きだったんですね。
はあ、そういう企画っていうのは例えばその子どもの頃、はい、幼少期とかっていうのは何か影響があったんですか。
いや、ちょっとわからないんですが、はい、小学生の4年生までは実は私、うん、結構言葉が苦手でですね、はい、小学校4年生の時の、うん、演劇で、はい、家に帰ったら妹が言うんですよ、うん、今日お兄ちゃんのクラスの、ね、演劇だったよね、はい、って、うん、で、そうよ、なんでお兄ちゃん出てなかったのって言うんです。いや、出てたよ、いや、出てなかったよって、まあ用途考えたらカーテンを閉める係だったんですね。閉めたり開けたりするなんで、はい、そのセリフがないから、うん、客側から見えないわけですね。で、それは何でかというと、うん、まあ、担任の先生が、はい、私がというのをその10回ぐらい言わないと次の言葉が出てこないんです、うん、それでまあ配慮をいただいて、うん、僕はセリフがない担当だったんですけどね。
あら、そうなんですね。
ところがそれを聞いてたうちの父がですね、はい、それから3年間、うん、漫画本を使って、うん、僕に話し方のトレーニングやったんです。巨人の星とかね、はい、男一匹ガキ大将とかを漫画の題材に使ってですね、うん、はい、そしたらね、なんて言うんでしょう、中学2年の時は、はい、もう劇とかね、はい、結構主人公をやったりして、
あら、
で中学3年の時はなんか弁論大会優勝したり、
うん、そうなんですか。
だからこう人って、うん、なんかちょっと本気になれば、うんうん、まあ、努力に勝る天才はないなと。はー、なんか一生懸命やってたらアイデアも出るぞみたいな。
そうです、はい、でも今のお話聞くとやっぱお父様もやっぱりこうアイデアマンだったんじゃないですか。
そうです ね、あそこでやっぱ普通の難しい文章じゃなくて、うん、漫画本を使ったというのはやっぱり、はい、アイデアマンだったんじゃないでしょうかね。
そうですね、
はい、
そして1988年にこのライフショップ、はい、アニーのお気に入りと、はい、非常にこう、まあ、ネーミングというか、はい、これまたユニークなネーミングだなと。これ会社のお名前になるんですよね。これ
そうですね、
うん、
まあ、ちょうどですね、はい、6年経って、はい、まあ、両親から結構ね若くて、まあ、大学辞めて苦労したんでね、はい、もう10年やっていいよと言われてから、はい、ニューヨークに行くんですね一人。ほう、
それ何のためにですか。
いや、なんとなく、
なんとなく、
ただ一番の目的は、はい、一番の目的はラルフ・ローレンさんに会いたかったんです。
ちょっと待ってください、はい、なかなかそういう風な発想になりませんよ。ちょっとい
や、たまたまその25の時に読んだ本がですね、はい、ラルフ・ローレン物語という、
はい、
でもうすごいなこの方はと、ね、流行を追わずに自分の好きなネクタイをデザインし、うん、自分の好きなブレザーをデザインし、うん、それを気に入ってくれる人だけが僕のお客さんだって書いてあるんですよ。その時にすごいなこの人、
はい、
自分のお気に入りだけを、ね、うん、ビジネスするんだということで、まあ、会いに行ったんですね、
はい、
まあ、結果的にちょっと会えなかったんですが、うん、ただその時に行ったニューヨークがカルチャーショックで、
はい、
まず最初の晩に行ったディスコが、うん、まあ、当時若いですからね、はい、ディスコが教会を改造したディスコなんです。大きな大きな、
その初日ニューヨークに着いてすぐディスコに行ったわけですね。これは
それ それがですね、はい、だから日本でいうと西本願寺と東本願寺が同時にディスコになったようなもんですよ、はい、ね、これそのアメリカの人の発想でね、うんうん、枠がないなと、まずこれにびっくりしまして。
そうなんですね。
で双方というところを歩いてたら、はい、うん、靴下屋さんがあったんですよ、うん、で靴下見てると靴下にサンタクロースの絵が載ってて鈴がついてるんですね、はい、これなんで鈴がついてるのかなと思ってその時は分からなかったんです、はい、その時は帰って、まあ、お土産で妹にあげたんですね、はい、で妹がそれ履きます、はい、歩きます、はい、鈴がなのですよ。ワオーみたいなね。ワオーみたいなね。本当に、
まあ、双方はね本当にもうその流行の最先端をって言いますもんね、はい、
でそのいろいろ見てて、うん、まあそのいわゆる今考えると雑貨屋さん、ライフショップっていうのも結構もうその頃ニューヨークの多くて、を見てたら全然ですね、もうなんか特別なことやってるわけじゃないんですけど、どんどんどんどん入り口からお客さんが入ってこられるんですね。でそれを見てて自分はどちらかというとね、それまでの仕事ってこう訪問販売的な要素であったりイベント販売的な要素で、
気に入ってもらおう気に入ってもらおうと、
はいはい、それでその一生懸命こうイベントとかね、いろんな展示会とかに来てもらうことすごい努力してたんですけど、これライフショップで黙っててもこんなに人が来るのかと思ってびっくりしたんですね。で、これいいなと思いながら飛行機に乗ったらたまたま横に座った人が日本人で、はい、なんとその人がおもちゃ屋さんだったんです。で聞いたら、うん、おもちゃ屋の時代が終わると、うん、そのトイザラスとかが日本に来たらね、はい、なんで自分は生活雑貨の勉強にニューヨークに行ってたっておっしゃるわけですよ。でそこでいろんな話をして意気投合して、はい、でその方のどちらかというとその数ヶ月、うん、3ヶ月ぐらいブラブラしてた時に、はい、その方の応援をしたんですね、はあ、おもちゃ屋から生活雑貨になれる応援を、
はあ、いわゆる支援、まあ、スポンサーという形で、
スポンサーというよりもこういうのがね、うん、欲しいちゃんねとかですね、はい、こういうのが、うん、見つけたいとか言われたら、うん、その方々はほら本業しながらですから、はい、私が飛んでいってそういうのを見つけてくるわけです、
そうなんですか。ちょっと待ってください。これちょっと後半にもその辺のお話をお伺いしていきたいと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
大野隆のロマンチックラジオ。
さあ今週のゲストはですね、アニーグループのお客様係総責任者二枝貴治さんをお招きしております。さあある方との出会いがまた人生を変わっていくというところで、はいはい、そのおもちゃ屋さんのお手伝いを、
はいはい、それでですね、はい、3ヶ月ほどで、5つ6つのブランドを、はい、まあ、九州初上陸させたんですね、うん、
へ
ー。それでそのえらい喜んでくれるわけですよ、はい、で褒めてくれるんですよ、あんたすごいねみたいな、なんかちょっとね乗せられて、はい、まあ、もちろん無報酬だったんですけど、
無報酬で、
でところがそういうこだわった、うん、作り手さんたちって、はい、その僕はそのボランティアでこう、ね、ビジネスとして行ってるわけじゃないので、はい、逆に私を気に入って、うん、あなたにだったら出すみたいな人が増えてきたんですよ。それで私に出してもらって、はい、ちょっとだけ、ね、うん、乗せていた、はい、させていただいて、うん、その方に下ろしてたんですね。でそうこうしてるうちに、はい、ブランドがどんどん増えてきて、うん、まあ、他の、はい、その方とバッティングしない、うん、証券がですね、はい、方々にも下ろし出したんです。でそうこうしてるうちに、うん、ショールームがいるなと、はい、これはねっていうことでショールームを兼ねて、うん、福岡市東区のカシーの、はい、ノイエスビルというビルの2階に、オープンさせたのが、はい、兄のお気に入りなんです。
そうなんです。そうやって生まれたわけですね、はい、はあ、まあ、でもこの人との出会いっていうところと、はい、でこの人また面白いなっていうやっぱ嗅覚っていうのは、はい、何かこうもともと持ってたものなんですか、それともやっぱ養っていったものなんですか。
いや、やっぱりそれはもう両親の鍵じゃないでしょうかね、うん、はい、
ですね。そしてなんと、はい、まあ、いろいろ、ね、お仕事もされてますけども、はい、今回ホテルもオープンされるということでおめでとうございます。
ありがとうございます。
今回のホテルがまたちょっと特別なホテルだというふうにお伺いしてますけども、はいはい、ちょっとどういった特徴なんですか。
はい、 まずあの博多区、はい、天山町に、うん、9階建てのホテルを作りました、はい、このホテルは1階から9階まで一つもエアコンがないと、はい、1台もエアコンがないホテルをオープンさせました、
はい、これはでも冬とか夏とかっていうのはどうなるんですか、それは。
はい、それはですね、はい、私どもが、世界特許を持っておりますが、うん、はい、光冷暖システムというですね、うん、遠赤外線を使った、はい、暖房冷房をやる、まあ、いわゆる次世代冷暖システム、
うん、すごいですね。僕もちょっとだけ勉強してその、まあ、人間の熱だったりとかそういったものがまあ影響してっていうことなんですね、
は
い、
そうですね、まあ、人の体感温度というのは実は空気温度は 30% なんです、はい、うん、で 20% が湿度、うん、残り 50% は実は この壁とか天井とかから出ている放射、うん、輻射熱で人は暖かくなったり寒くなったりするんですね。
そうなんですね、は
い、それを簡単にコントロールできるシステムを開発しまして、うん、まあ、現在特許も取って、はい、全国で110カ所にモデルルーム展開してるんですね。でそのある意味、うん、そのノウハウ、うん、例えば兄の金で培ったアメニティグッズとかのノウハウ、うん、それから石の湯というですねストーンスパで培ったスパノウハウ、はい、ですからスイートルーム以上は全てミストスパもつけてるんですね。
そうなんですね。
まあ、あのエアコンがないっていうのが一番の特徴なんですが、歯磨き粉一つ取っても、うん、って言えるぐらいこだわってます。
こだわりの、
はい、
もうプレオープンといいますか、はい、ね、お客様に一回ちょっと泊まっていただいた日がありまして、はいはいはい、その時にちょっとそのいろんな口コミの記事をね、はい、ちょっと探してきたらですね、はい、まあ、とてもシャワーが気持ちよかったと、はい、でこのセラミックボールが搭載されてるシャワーヘッド、はい、あとなんかまあお水が気持ちよかったっていう感想があるわけですけど、はいはいはい、まずこのシャワーヘッドも、はい、もうそのやっぱりもう社長のお気に入りというか、
シャワーヘッドの中にもあのセラミックスが入っておりまして、はい、まあ、なんて言うんでしょう、我々飲み水でプロボディというミネラルウォーターを、はい、あのアニグループでは開発してるんですが、うん、そのプロボディにより近い、うん、水でシャワーしていただきたい、はい、で蛇口ひねって出てくる水も、うん、よりそのプロボディに近い、うん、もうミネラルウォーターに近い水で、はい、うがいとかもね、うん、していただきたいということで徹底的に水にもこだわっております。
このちなみにこのお水っていうのがミネラルクリスタなんですか。はい、
そうなんです。は
あ、い、そうです、はい。ミネラルクリスタもこれちょっとどんどんと幅を利かせてきてますねこれ。ホテルにも。
そうなんです。
そうなんです、ね。でもこうやってこうね、はい、一般のお客さんがやっぱりその、まあ、お水が気持ちいいとか、はい、シャワーヘッドが気持ちよかったっていう。はい、こういうところにこだわりというかその気づくお客さんに来ていただいてるって嬉しいでしょう。でも、はい、
そうですね、うん、今ですねちょうど正式オープンが11月23日だったんですが、はいはい、まあ、スタッフのトレーニングのために、はい、プレーオープンで約200名ほどの方にお泊まりいただきましたけど、はい、本当にですね私どもが思ってた以上の高評価をいただけております、うん、
実際のところ、はい、まあ、最近のホテルっていうのは割と格安だったりとかっていうところのホテルが多いんですけど、二重さん、やっぱお値段はきちんとこう、
そうですね、うん、ツインとかに二人で泊まっていただいて、うん、もう一人で泊まっていただいても二人で泊まっていただいても同じ料金
と、うん、そういうことなんですね、
はい、まあ、お夜食に発酵玄米おにぎりを準備したり、うん、で朝食にはルームサービスで、うん、チョコレートショップさんが、はい、うちのホテルのためだけに3種類のクロワッサンを焼いてくれてたり、
そうなんですね、もう至れり尽くせりと言いますか、はあ、これはもうぜひ、まあ、皆さんはねこれからクリスマスシーズンなどにも突入してまいりますのでお早めに予約をしていただきたいなと。
実際に地元の方に泊まっていただきたいというのが一番の思いのホテルなんです。
そうなんですね、は
い、もうプチ別荘みたいな、うん、プチ旅行みたいな感じで、はい、自分へのご褒美、自分家族へのご褒美、
うん、はい、ぜひ皆さん泊まっていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、二重さんにはちょっとエンディングまでお付き合いいただきます、はい、よろしくお願いします、はい。
大野隆のロマンチックラジオ。
さ さて番組あっという間にエンディングの時間が近づいてまいりました。今週も聞いていただきましてありがとうございます。まあね、早いものでもう12月ということでね、今年もあともう残りあと1ヶ月ということですけども、今日もですね素敵なゲストの方に来ていただきました。アニーグループのお客様係総責任者二枝貴治さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます、
ね。まあ、あの今回オープンされたホテルのお名前を今一度お願いいたします。
はい、はい、ホテルグレートモーニング。
これは何か意味があるんですか、このグレートモーニングって。
もう全ての準備は、はい、お客様にグレートな、うん、偉大なる目覚めをしていただくために全て構成を作った、
はい、偉大なる目覚め。
そうなんです。
これでグレートモーニング。
そうなんです。
朝とかじゃないんですね。
はい、もう偉大なる目覚めです。もうグッドモーニングの時代じゃない、うん、グレートなモーニングの時代だと。
ですね。いやでもちょっと今素敵なお話を聞いてね、ちょっと僕もやっぱ泊まりたいなと思ったんですよ、はい、あとやっぱりリスナーの皆さんもきっと泊まりたいんじゃないかなと思ったんですけど、岡、
はい、
田さん、
はい、どうでしょう。そうですね、今日ね、はい、こうやってあの出演させていただきましたんで、はい、まあ、2019年の1月の、はい、10日から、はい、2月の、うん、10日の間にご使用いただける、はい、ツインルームペアご招待券を、
なんと、
はい、通常2万8000円する部屋でございますが、はい、プレゼントを3組の方に。
うわ、ありがとう。なんかちょっとプレゼント催促したみたいで本当に申し訳ないですけども、
プレゼントのお店アニーの君ですか。
あ、そうですか、はい、いやいや、やっぱさすが人と星に優しいだけありますねこれは。ということなので、ぜひあの番組のですね、Facebook ページありますのでね、こちらまでお問い合わせをいただきたいと思います、はい、ホテルグレートモーニング1月10日以降からね、はい、2月の10日までということで、はい、平日のみの宿泊となりますけども、はい、ペア3組の方にプレゼントとなります、はい、本当にありがとうございます。
いいえ、
ね、もうあのこれからまたグレートな人生をまた歩み続けていただきたいと思いますし、はい、番組もまた出ていただきたいと思います、はい、二枝さん今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にじゃあリサの方に PR どうぞ。
はい、グレートモーニング、よろしくお願いします。
シンプルですね、ありがとうございます、アニーグループのお客様係総責任者二枝貴治さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、ここまでのお相手は私、シンガーソングライターの大野隆でした。皆さんもグレートな夜をこの後もお過ごしください。